医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の27回目、肺がん検診の最新情報と題して、国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部特任部長中山富夫さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんです。
1998年には胃がんを抜いた肺がんががん死亡率の第1位となりました。その後も死亡率は高まり、2020年には約7万6000人が肺がんで亡くなっております。そしてまた新たに診断された肺がんの罹患数も年々増加しているようでございます。今日は肺がん検診の最新情報について中山富夫先生に語っていただきます。先生は日本肺がん学会における肺がん検診委員会の委員でもあります。2020年に肺がん検診ガイドライン2022が発表されていますが、そこに描かれております検診ガイドラインといわゆる疾病の診療ガイドラインの違いは何でありましょうか。
はい、検診の評価というのは、非常にこう難しくてですね、例えば10年、20年かかってしまうというようなことなんですけれど、一方で、その精密検査っていうのは、例えば体や精神的負担が大きいということになります。で、検診というのは、やっぱり、1000人やって1人見つかるかどうかっていうところなんで、受診した大半の人にとっては、実は利益はないけれど、精密検査が必要かもしらんと言われて、ショックを感じるとか言ったら、不利益があるというようなことになりますので、実はあんまり利益は大きくなくて、不利益は非常に大きいかもしらんというところなので、検診ガイドラインというのは、判断をするために、できるだけ不利益を与えないような、保守的な判断をするということと、更新に非常に時間がかかるというところで、診療ガイドラインとは違ってくるものなんです。
なるほどですね。で、実際2022年にガイドラインが出たわけでありますけれども、さらに最近では肺がんの検診のガイドラインが、更新版が出るという話も聞いておりますけど、
はい、
これに関して先生、最新のところで話をしていただければと思うんですが。
はい、国立がん研究センターの方で、有効性評価に基づくがん検診ガイドラインというのを定期的に出しているんですけれど、肺がん検診に関して、この4月25日に新しい肺がん検診ガイドラインを公開をいたしました。で、これはかなり、以前のものに比べて画期的な推奨になっていまして、もともと胸部 X 線検査、これに関しては、以前と同じように実施を推奨するということになっていますけれども、今回、低線量 CT に関しては、重喫煙者に対して年1回の低線量 CT 検診、これを推奨するという形で、始めています。
これ頻度はどうなの？年1回ですか？
年1回ですね。
年1回ですか？
はい。で、ただ、非喫煙者という方が非常に多いわけなんですけれども、これに関してはまだエビデンスがないとか、放射線被曝の問題とか、過剰診断の問題がいっぱいあるということなんで、非喫煙者に対しては、低線量 CT は推奨しないという形にまだなっています。
あとでお聞きする過剰診断の問題もあるっていうことだと思うんですけどね。
そうですね。
わかりました。でも実際的に低線量 CT ですか、どこでもできるわけじゃないですよね。
いや、もう日本で今販売されている CT っていうのは、はい、設定ボタンを押せば低線量 CT は必ず取れるようになってます。
そうですか。
はい。撮影の仕方については放射線技師の方も一定の研修を受けておられれば皆さん理解をされていると思いますし、かつては線量を抑えるとすごい画質が悪いと思われてたんですけど、はい、今それを補正する AI のソフトとかが一般に使われてますので、かなりいい画像になってます。
だいたい一般の普通 の, レントゲン写真 XP のだいたい20倍ぐらいですか、放射の浴び方は。
そうですね、あのかなり占領されても実はもう普通の単純 X 線と変わらないぐらいのものも開発はされてはいますけれども、一般的にはまだ10倍20倍とかいうのもあります、はい、ただやはりその辺は技師さんが撮影の仕方をうまくやればかなり占領されていい写真が撮れるようになってきています。
なるほどですね。で普通レントゲンの場合結核のことで広がったんですけれども、一人の医者がその診断するんじゃなくてダブルチェックをするっていうことが結構的にやられたんですと、肺がんにおいても同じようなシステムがやっぱり通るんですか。
そうですね、やはり特に単純 X 線は一人だとどうしても見落としということがありえますので、ダブルチェックというのはやっぱり必須という形になっています。
これ CG の場合はどうですか。
CT の場合に関しても今のところはやっぱりダブルチェックでいこうかという形になってて、はいはい、これから一人でやったらどうなのかっていう制度が公開されてくることになると一人でもいけるかもしれませんけれど、ちょっとまだ放射線科の先生方にも経験が乏しいという問題があるかと思います。
これでエビデンスを捉えながらっていうことですかね。
そういうことになりますね。
分かりました。で先ほど先生ちょっとお話いただいたので高リスク群を捉えてっていうことでございますけれども、まあ、肺がんの場合は喫煙というのは一つだと思う。あとは何か高リスク群を捉えまして、
やっぱりなかなか難しくって、アスベストの暴露だとか言われてきましたけど、やっぱり一番大きいのがタバコをたくさん吸ってきたというようなことになりますから、20本以上、1日20本以上のタバコを30年以上続けて、喫煙してたという人がハイリスクだと定義されています。
なるほどですね。喫煙以外には特にこれ、まあ、アスベストなんかも一時は差がありましたけど今はそんなにもなくなってきたっていうことで、
暴露している方たちがもうかなり高齢化をしてきたということと、その人たちにはもう検診もかなり提供されていて年に2回ぐらい受けておられる方も多いと思います。
そうしますと高リスク群としては喫煙ということでございますかね。で、現行 の肺がんの検診の実態につきましても新しくガイドラインが出るわけでありますけれども、今までから変わったこととして、まあ、先生おっしゃった普通のレントゲンとそれから CT とそれから核弾はもう入ってこないんですか。
昔核弾細胞診で見つかるような気管支にできるがんというのが多かったんですけど、はいはい、かなり減ってきて無気肺と呼ばれる X 線の所見はもう20年ぐらい前からほとんど病院でも見なくなってきたということで、
そうですか。
全国の核弾細胞診を用いた検診で実は20例ぐらいしかがんが見つかっていないというそのぐらい減少をしているので、もうちょっとさすがに検診というにはちょっと使えないぐらい患者さんが減ってるということです。
なるほどですね。
だからもう画像診断に特化して核弾細胞診は痰が出ているような方に外来で使うのみという形にするべきだということでございます。
あ、そうですか。むしろ検診というよりも実際的な診療の中でチェックしていくっていうことですかね。
そういうことになりますね。
あと、がん検診におきまして、肺がんというのは時間が経つと進行して死亡に至るという前提の中に置かれているわけでありますけれども、直接死亡につながらない、検診に伴う過剰診断ということも外国なんかで結構言われているようでありますけれども、このあたりの先生のご判断、ご意見いただきたいと思うんですか。
そうですね。X 線で見つかるがんってそんなゆっくりしたがんはほとんどなくて、おそらく、2% ぐらいと言われているんですけれど、CT でになるとこれはかなりたくさん進行しないがんが出てまいります。でそういう方についてはもう日本の外科医の先生方もあまり大きくならないということは分かってきているので、半年後にもう一度おいでなさいというような形でゆっくりとしたフォローをするんですが、一部の患者さんはもうびっくりしちゃって先生切ってくれない、私は死んじゃうと言って、大騒ぎする場合がありますので、ぜひその点についてはフォローをしてあげた方がいいがんというのがあるということをご理解いただきたいと思います。
それは患者さんによく話していくっていう、
ね、そういうことです、
はい、いや私なんかも現役の頃はやっぱり小さいがんで種類が分からなくて取ってもらえなさいなんて言ってましたけど、そうじゃなくて経過を見ていくということは非常に大事だということです
ね。そういうことになります。切らないお医者さんの方が実は名医だというような時代に変わってきています。
切ると結局肺機能が落ちるわけですからね。
そうですね。
かりました。あと偽陽性っていう、まあ、スクリーニングで陽性と判定されてその後数回受診したり CT を取ってもなかなか診断つかないということが、まあ、精神的にも肉体的にも金銭的にも患者さんにとって不利益が生じることもありますけども、こういうことに対してご意見をちょっと伺いたいと思います。
そうですね、実はやっぱり皆さん同じじゃなくてナーバスの方というのがいますので、うん、まあ、そういう方にとっては、うん、偽陽性になると私はがんに違いないと思い込んでしまって、私をがんだと言ってほしいというような話になってしまいます。でそういう方になるといくら説明してこれはがんじゃないよ傷跡だよって言われても信用できないから次のお医者さんへ行くという形でドクターショッピングは永遠に続きますので、こういう方がいるということなのであまり不用意にがんの疑いというのはかけない方が実はいいと思います。
なるほどですね、大事なところですね。
そうですね、
かえって病気を作ってしまうことにな
って、ね、そういうことです
ね。わかりました。ここまでの話を聞いて私も随分勉強させていただいたんですけども、まあ、今の話も踏まえまして肺がんの検診の最新情報について改めて教えていただきたいと思います。
そうですね、これからは胸部 X 線による検診がやっぱり主体ですけれども、はい、一部のタバコを吸う人に対しては低線量 CT をやるということになります、はい、ただそれができる施設とかまだ足りないというところになりますから、しタバコを吸う人はもうあんまり肺がんの疑いだ怖いっていうことを言われたくないので検診に行きたがらないと思いますからできるだけドクターの方はそこを進めてあげてほしいと思います、
はい、検診の場っていうのは、まあ、地区で、まあ、医師会がやったりどういう組織で今やってるんでしょうか。
やはり医師会でやられてるところが多いと思います。
多いですか、
はい、
で、まあ、我々は、まあ、一般ドクターとしてもそういったもの網を張ってどこでやってるかっていうのをチェックして患者さんに進めていくということでありますけど、あまりその先生おっしゃったようなフォースネガティブって偽陽性もあるんだということも含めて患者さんを追い込まないような形で検診を進めていくということが大事だということでよろしいでしょうか。
そうですね、はい、そうお願いしたいと思います、
はい、どうもありがとうございます。あと先生付け加えることございましたら最後に。
はい、まあ、肺がん検診もこれからは変わってまいります。で特に AI というものがこれからどんどんサポートをしてくることになりと思いますので、ぜひ X 線の写真の機械を持っておられる方はまずはデジタルに変えていただきたいと思います。アナログではもう AI のサポートはまず全く受けられないという形ですので、まあ、投資ということをぜひお考えいただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、どうも失礼します。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の27回目、肺がん検診の最新情報と題して、国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部特任部長中山富雄さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました、杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。